こんばんは。ラジオ沼かよさんです。夏風邪をひいてしまいました。だいたい風邪ってひきやすいです、夏はね。特になんか今日とか昼間34、5度あって、で、自転車でこう、バーって行くときはもう汗だらだらじゃないですか。で、喫茶店入るとこう、中26、7度。で、また出る。35、6度。で、また、郵便局入る。すごい冷房。また出る。スーパーに行く。すごい冷房。そんなんでね、もう、そんな寒暖のさ、めちゃめちゃ激しいところをこう往復してると、だんだん、もう、スーパーにいるあたりからも、なんかくしゃみが出てしょうがなかったんですけど、なんぼ頑張っても、なんか体温調節どうかしてしまいますね。で、だからあんまりこう歩き回るか冷房の効いてるところにいちいちあんまり入らん方がええなと思ったんですけど、まあまああとの祭りでね。で、今風邪や言ってても知らないんで、こういう時は逆療法で、その風邪の時にできそうにないことをする。例えばこういうの吹き込むとか、すると多分体が、ああ、今、なんか、こんなことできるってことは、風邪じゃないかも、とかね。誤解して、治るかも、と思って、まあ、吹き込んでるんですけど。で、歌も歌おうと思うんですけど。風邪の時やからね。あえて、風邪の時やからあえて歌わな、みたいな感じで。風やとね、やっぱちょっと段取りが悪いんですよね。まあいいわ。ポール・サイモンのオーバーズっていう曲を、だいぶ練習したんですけど、またちょっと止まると思いますけども、やってみます。Why don't we stop foolishing ourselves?Game is over, over, over. No good times, no bad times. There's no times at all, just New York time.Sitting on the window sill near the flowers, we might as well be apart.It hardly matters, we sleep separately. And drop a smile, passing in the hall. But there's no laughs left, cause we left them.We left them all in a very short time. Just a hobby, life's a career.
I'm habitually feeling kind of blue. But each time I try and serve leaving you, I stop. Stop and think it over.
はい。というわけで、まあ、それ、別になんでオーバーズを歌ったかというと理由ないんですけど、まあ、これが、これのギターが一番、こう、なんか、覚えてて気持ちがいいので、いろいろ変な、こう、技が入ってるんやけど、まだちゃんと、できないんですけど、こう、どう言ったらいいかな、あのね、こうやっぱり、言葉がこうパッパッパッパッパって出ていくタイミングと、こうギターがポンポンポンポンポンって音出すタイミングがこう入れ違いになるような感じがある曲の方が面白いんですよね、やるとね。まだうまくできないんですけど、そのうまくできないことも含めて面白いんですよね。まあ、そんなことは良くて、だから多分、もうちょっと、練習したらもっとちゃんとうまくできるはずなんですけど、今、このうまくできない感じっていうのは、やっぱり残しとこうと思って、あえて吹き込んでるんですけど、まあ、そのあえて吹き込んでるのまたなんか別にね、こんなわざわざ後悔しなくてもいいと思うんですけど、まあ、それもまたよし。要はインターネット時代。ダゲレオタイプの話をもうちょっとしたいんですけど、ちょっと今日はインターミッションで。やないよ。何の話を。最近、夏ですよね。夏でもう暑いから、あんまり外に出たくない。そうすると、やっぱ居住性を高めたいと思って、部屋をこう片付けてるんですけど、まあ、その一環といったらなんですけど、最近、ついに、キッチンカウンターっていうのを作りました。これは笑える。キッチンカウンター。それもね、ちょっと、すまへん。一昔前に、近藤のり子大先生が、収納マジックのね、収納マジックで有名な近藤のり子さんが、テレビで昔盛んに勧めてた、カラーボックス二つ買ってきて、で、そのカラーボックスの上に、まあ、百数十センチの板を渡して作るキッチンカウンターっていうのを、まあ、よくテレビで紹介してて、それ、すごいなんか、一時どのチャンネル回してもなんかそれやってたんですよね。で、まあそれ流行ってた頃僕ちょっと見てたんですけど、まあ正直言ってやっぱ流行りもんってこう、言い悪いに関わらずこう、けって思っちゃうじゃないですか。つい、自分のそのへそ曲がりな気持ち、天の弱な気持ちが絶対出てくるんですよね。何がキッチンカウンターじゃと。最近、のマンションで流行りの、なんかキッチンカウンターってあるじゃないですか。リビングと、キッチンとが、壁でちょっと仕切られてる、その壁にこう、ドーム型の穴が開いてて、ほんで、ママが作った料理がこう、カウンターからホイって出てくるみたいなね。そんななんか、フレンチかイタリアンかわからへん、その、厨房感覚、キッチンスタジアム感覚な、カウンターとか、けって思うじゃないですか。つい流行りの時には。流行りの時にはけって思うから、なんかちょっと作れたくなかったんですよね。で、でも、まあそういう流行り廃りっていうのがこう、沈静化してきて、数年経って何が残ったかっていうと、やっぱりこう、物の置くスペースのない台所は不便だという厳然たる事実が残るんですよね。その シンクの横の狭いスペースでまな板でこう、トントントントン物切ってて、ああ、もう物置かれへん。もうトマト切ったらトマト以外のものをどこに置こうみたいな。で、端にしょうがないから、まな板の端にトマト寄せて、また、その、ちょっとしたスペースでこう、パッパッパッパッパって、マッシュルームを切って、マッシュルームちゃうわ、しめじや、しめじ、マッシュルームって何がマッシュルームや、しめじやんけ、しめじをどんどんどんどん切ってね、しめじの土とトマトが混ざって、あーとか思ったりね、なんかそんなんですよ。もうアホらしいなってきてね、もうこれは置き場所がないからやっていうことが、もうずっとボディーブローのようにここ数年聞いてきて、ついに屈服しましたね。もうええと。まあ、しかもうちは宿舎ですんでね、そんなこう、台所大改造とか壁作ったりとか、そんな大胆なことできないし、まあ、そうなるとやっぱりカラーボックス、の上に棚というこう、いかにも収納マジックな、と、当時思ってたものがこう、みるみる、魅力的に、頭の中にバーッと輝き出すんですね。で、もうたまらなくなってきてね、いよいよ意を決してホームセンターに行ってカラーボックスと棚と買ってきて、でも作り始めたら簡単ですね。あんなもうカラーボックスとかってもうほんま10分か15分ぐらいでピュッピュッピュッってこう電動ドライバーとかあったらすぐ組み立てられるしね。で、棚とかも、まあ一応、金具とか買ってきて、穴開けて、こう、まあつけましたけど、それでもまあ3、40分あったらできる。で、まあ1時間もあれば、つまり、キッチンカウンター出来上がりですよ。作ったらですね、やっぱり、これものすごい便利ですね。ものすごい便利やわ。もう驚くほどですね。単純にもう片付けが楽になりました、ね。だから、今まで要するにほら、テーブルにお皿がこう並べられて、食べ終わって、それをちょっとずつ流しに運んでたわけじゃないですか。それを、いわばそのテーブルから、こう、そのキッチンカウンターにポンポンポンポン置いてきゃいいわけでしょ。で、置き終わったら、こう、たったった、ちょっと立って、流しの前に立って、振り向きざまにそれを次々と洗っていけばいいわ。楽ですね。楽やわ。洗い物が楽になった。それからその料理するのにこう今まで冷蔵庫からちょっとずつ出してたわけですね。トマトがいると思ってトマトパンパンパンって切って切り終わった、はい、しめじを冷蔵庫から出します。どんどんどんどんって切り終わった、次何やったっけなみたいな感じですよ。なんかこう料理のなんていうかな、考えがこう出し入れによってぶつ切りされるような感じなんですよね。でそこに行くとやっぱりこう置くところがあると、いるもんをまず冷蔵庫からシャシャシャシャシャって全部出しちゃうじゃないですか。トマト、しめじ、豚肉、なんか調味料、みたいなのとりあえずもう、いりそうなもんパッパッパッパって並べるわけですから、もう出し入れっていう工程がそこで全部まとまって終わりますよね。そしたら、あとこう、振り向きざまにいるもんをこうポンポンポンポン切ったり、鍋に入れたりしていくだけでしょう。楽。これはものすごい楽ですね。なんかこう、作る流れっていうのができるんですよね。作る流れができる。でね、今日もこれだんだん病、高校に行ってきて、高校にいる。だんだん頭がこうおかしくなってきてるんですけど、今日さらに、DS お料理ナビっていうのを買ってしまいましたね。これもね、まあ CM 見てけとか思ってたわけですよ。任天堂 DS のお料理ナビの CM 見てね。わ、これも、3、40代の、最初ちょっと DS にハマって脳を鍛えるトレーニングとかやってたけど、もうすぐ飽きて、もう、埃かぶって部屋の片隅に投げてある DS をもう一遍こうリビングキッチンで復活させるためのとか、なんかそういうマーケティング見え見えの企画やんとか思ってね、けっとか思ってたんですけど、でもその実際その僕はもう 近藤紀子大先生のキッチンカウンターに手を染めてしまった人間やから、もはや恥じるべきものはないんですよ。それからその、あの、お料理ナビもね、もう買いましたよ。あの、これ便利ですね。もうめちゃめちゃ便利やわ。便利か面白い。あの、面白いですよ。あの、別に僕、任天堂の回し物でも何でもないですけどね。あの、おもろい。結局ね、その、キッチンカウンターに物全部置くでしょ、必要なものね。それからもう、スイスイスイスイできるんですね、料理が。で、その流れの中で、結局僕、今までこう、自分で、こう、いまいち自分でも料理があんまうまくないなと思ってたんですけど、どこに秘密があるか分かりましたわ。つまりね、それは、塩を入れるタイミングとか、醤油を入れるタイミングが、ほんのワンステップとかぐらいですけども、違うんですね。違ってたんですわ。で、それなんでかって言ったら、やっぱり、あれなんですね、その、料理本とか、あの、テレビの料理番組とか見て、それを、うろ覚えで、適当にやるから、その、分量自体は、そんな間違わなくなったんですよ。分量自体はね。あの、ある程度の感があるんですけど、その、例えば塩を入れるタイミングね、あの、例えば今日ゴーヤチャンプル作ったんですけど、その、豆腐を炒めて、から、まあ、豆腐炒めて、かつぶしとあえてから、塩を放り込む。僕、最初に塩を放り込んでましたね、今まで。だから、そのちょっとした段取りの違いなんですけどね。ちょっとした段取りの違いなんやな。そういうのがね、わかる。あと、醤油を入れるタイミングもね、かなり最後の方やったな。そのお料理ナビでやると。でね、お料理ナビって結局、その、何が画期的かっていうと、その、時間軸のがあるんですよ。ゲームやから。ゲーム機やから。これすごいですよね。なんぼ本を見ても、本っていうのはいわば、その、読書の時間軸でできてるから、あの、料理の時間軸じゃないんですよね。料理の時間軸をもう一遍本から再構成せなあかんですね、僕らは。時間軸というか時系列を。時間の流れのことを時系列って言いますけども。あの、料理の時系列を本から再構成するのか。まあ、逆に言うとそこがおもろ、料理のおもろいとこやと思うんですけども、クリエイティブなとこやと思うんですけども。ただ、やっぱそれは、ある程度、基本ができた人がやると、クリエイティブになるわけで、僕みたいなまだこう、あの、どっから初めてっていうのがちゃんとできてない、こう、人間にとっては、まず、その、タイミングをこう、ここよ、今やっていう言うてくれる人が必要なんですよね。で、多分料理学校とか行ったらそれがあるんやと思うんですよ。こうなんかこう調理してたら、はい、今入れなっていうのを先生が言うてくれると思うんですよね。そんで、ああ、そうかって分かる。料理学校のいいとこって多分そういうとこやと思うんですけど、その、あの DS のお料理ナビはね、それに近いのが多分あるんですよ。その、こうやって、あ、ここでしようか、このタイミングでかっていうのがこう、まさに料理をしてる瞬間にこう、バンと体感できる。ようできてますね。それがすごい気持ちよかったです。まあ、あの、ただ今、僕気持ちで言うてますけども、まだ、ゴーヤチャンプル一回作っただけのこれ気持ちよさですからね。これ持続可能な気持ちよさかどうかわからないですけど、これから先、あの、何回果たしてお料理ナビを使って料理するのかちょっとわかりませんけど、今日はとりあえず気持ちよく、そしてあの確かに塩を入れるタイミングと醤油を入れるタイミングがバッチリ合ってるだけで、かなりあの安定したあの味になりましたね。この感覚を覚えとけば、あの将来ちょっとあの自分で料理アレンジするときに、あ、このタイミングで塩とか、このタイミングで醤油っていう、ね、こういうのが必要なんですよね、料理では。このタイミングを覚えとけば、別に材料が変わったりとか、あの、他のものが、組み合わせが変わっても大丈夫なはず。例えば今日、ゴーヤチャンプル作るときに、かつぶしがないということに途中で気がつきましたけども、しょうがないから冷凍庫からちりめんじゃこ出して、ちりめんじゃこで間に合わせたけど全然おいしくできました。それは結局その別にその材料がちょっと違うっていうこと自体はその 美味しいまずいにそんなに影響ないんですよね。まあというかバラエティになるわけですよね。でただベースの塩醤油のタイミングっていうのはむしろあまり動かしたらあかん、動かさない方がいいものなんですよね。そういう動かさない方がいいものと動かしていいものの差っていうのもまあ今日1回目で分かるようになった。あまあそんなことをしつつあちこち行って料理したり してね、風邪になるんですからね。普通これってなんか元気になるもんや、夏バテ回復とかや、ゴーヤチャンプルていうか、なんかゴーヤ見た瞬間にうわ沖縄夏って思って買ったのに、その瞬間に、その瞬間というかその頃に僕ちょうどなんかくしゃみが出てたんですね。まあなかなかうまくいかないけど、まあそういううまくいかなさも含めて、夏らしくなってまいりました。それじゃまた。